第二章松岡七遊一元順の秘策。一家の主として家族を守らなければならない積水だが、その才能をうずもれさせるわけにもいかない。毎日のように赤浜の海岸を歩きながら元順は頭を悩ませていた。そんなある日のこと、元順は波打ち際にもみじの葉っぱのような生き物を見つけた。ヒトデか。
ん？足が七本あるヒトデ？
珍しいの。
独り言をつぶやきながら手に取り、ぼんやりと眺める。
七本足。基礎を固めるのに半生。
一瞬頭の中を閃光が走る。七人で手分けをし、おのおのが師を務める。さすれば半生も時はいらぬ。これなら時間の取れない積水でも効率よく学べる。とっさのひらめきに元順は歓喜の声を上げた。だが立ちどころに苦々しい顔つきへと戻ってしまった。
南慶先生が申された通りの書物を揃えるとなると百両以上の銭が必要になる。この大金をどうやって工面しろというのじゃ。
空を見上げあれこれと思案に暮れていると、向こうから一人の男が近づいてきた。
先生、探していましたよ。どこにいらっしゃったのですか？
それはすまなかったな、平蔵。
平蔵！
突然、元順の目が輝き出す。
平蔵なら百両という大金も難なく用意できるはず。
幸いにも平蔵の父は学問に対する理解もある。
もしや平蔵なら引き受けてくれるやもしれぬ。
心の内を告げることはせず、淡々とした表情のまま別れた元順。自宅に戻ると一人静かに縁側へと座り、空を見上げる。
今日の月はいつになく大きいの。
目を閉じ、何度も自問を繰り返す。心曇れば学問も曇る。私心なきか、平蔵を利用しようとする邪心はありやしないか。翌日、元順は平蔵に自分の考えを伝えた。清らかな眼差しを見た瞬間、私利私欲から書物を無心しに来たのではないことが分かった。何より、互いに師を務め、効率よく学問を収めるという構想に深い共鳴を受けた平蔵。迷うことなく元順の申し出を受け入れることにした。ところで、どのような書物を揃えればよろしいでしょうか。元順は細かな文字でびっしりと書かれた目録を手渡す。
懸命に絞ってみたのだが、それでもまだこれだけある。
体系的に学問を学ぶには、少なく見積もってもこれほどの書物が必要なのですか。
半生どころか、一生かけても難しそうな量ですね。
さよう。
だが我らには、七つの頭脳があるではないか。
素晴らしい仲間たちとの出会いに改めて感謝をしながら、二人は書物の選定作業に取り掛かった。 数ヶ月後、荷物を高く積み上げた三台の第八車が平蔵の家の前に止まると、荷物の中身が気になって仕方のない村人たちが一斉に車を取り囲む。身動きが取れぬほどの勢いに妊婦たちは圧倒されそうになる。だが浮き足立つこともなく、黙々と縄をほどき、大きな布を威勢よく取り外せば、人々の間から歓声がどっと湧き上がる。
おら、こんな数の書物を見たのは初めてだ。
平蔵さんの学問好きは知っていたが、ずいぶんと難しそうなものばかりじゃ。
目を丸くする村人の前を書物が通り過ぎ、次々と家の中に運ばれてゆく。使いの者から書物が届いたという知らせを聞いた元順と積水、急ぎ平蔵宅へと向かう。そして二人が到着する頃にはうず高く積まれ、所狭しと並んでいた。書物の山に駆け寄った積水は、一冊一冊を手に取り、じっくりと眺める。南京が進めた書物の数々。一生かかっても、すべてを手にすることなどできぬと思っていた積水にとって、目の前で無造作に積まれている光景は、夢の中のような出来事であった。さらに、積水を驚かせたのは、地理に関する書物が混じっていたことである。私が地図に興味を持っていることを、平蔵さんは知っていたのか。
改めて平蔵の心遣いに感謝しながら、慈しむように
書物をめくっていると、ある著者の名が目に留まった。
平蔵さん、これは？
ああ、それは江戸で話題になっている書物だ。
積水が手にした書物。それは南京が敵視していた古文字学の祖、荻生徂徠の著書であった。水戸滞在中、江戸で流行していた古文字学に興味を持った元順と平蔵が、正談、弁道、弁明、論語帳などを注文していたのである。南京先生が古文字学を批判していることは、平蔵さんも知っているはずでは。 積水はそのことを平蔵に問いただそうとしたのだが、瞬時に知識欲が頭をもたげる。南京先生が批判するほどの思想とは一体どのようなものなのか。結局、高まる好奇心を抑えられず、積水は徂徠の書物を借り受けると、黙したまま家路を急ぐのであった。